お祈りします。憐れみ深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も主の御前に引き出してくださって、御言葉によって生かしてくださるからありがとうございます。語ってください、また聞かしめてください。その言葉によって神様の御心を行い生きられるように助けてください。信じて期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。パウロがこんなに大きな字でと言っても、私たち聖書の文字は同じく見えますね。でもこんなに大きな字でとわざわざ書いたのは、本当にこう強調して大きく書いたからだと思います。なぜそうしたのかというと、その分分かってほしい、本当にその通りになってほしいという心がそこに潜んでいる。呼んでもらいたいというのは、ただ自分をこうアピールして自分の手紙を読んで自分のことを分かってほしいじゃなくて、その手紙の書いた内容を彼らが行って、彼らがそれによって幸せになってほしいというのがパウロの手紙の目的です。手紙というのは、自分が自分を紹介して自分の言葉、自分のこう益を求める、そういうものももちろんありますけども、今聖書に出ているそういう手紙は全部自分のためではなく、読む人たちのために書いてます。だからこれはその人を通して神様が書かせたというか語らせた手紙だと言えるわけです。神様が私たちに必ず分かっててほしいと思う、そういうことをその手紙を書いた人たちを通して私たちに語っておられる。だから私たちも今日聖書を読んで、ただパウロの手紙ではなく、また私の話ではなく、神様が自分に語る、そういうなくてはならないもの、また必ず知らなければならないもの、行わなければならないそのもの、神様が私に今日手紙を送ってくださった。でその神様のその心の前に自分の心を開いて、私そうしたいんです、その通りになりますようにという自分の信仰告白を持って聞けば、その言葉が自分に聞けて、神の言葉として聞けて、また神の言葉として働けます。何を言いたいのか、結局今14節見ると、しかし私たちには、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。あってはないことが今あるから、イエス様の十字架以外に誇りとするものがたくさんあるから、神様が私たちに、あなたの誇りは何ですかということを問われるわけです。パウロはもともと自分は自分の知識や自分が持っていた益となると思えた全てのことをイエス・キリストを知る、その素晴らしさのゆえに全部悪だと思う、もう汚物のように汚いものとして思い、また害だと思うようになったとあります。それで捨てたとも言います。で自分はイエス様の十字架以外には誇らない、自分は自分の弱さを誇ると告白しています。でも今の私たちの信仰生活を見ると、私たちには本当に世が私に対して死に、私が世に対して死んだという、そういう生活というよりも、世のものも持って神のものも持とうというような、そういう心、そういう私たちのこう日常生活の部分、たくさん照らされます。それがないと生きていけない、またそれは私が願ってる 周りの人から要求されるという、そういう秩序があるわけです。言えばここに割礼を受けなさいという人がいました。カルデアの人たちは異邦人です。で、その割礼を行って、割礼を受けなさいと、そうしなければならないという人たちのその心は、それによってイエス・キリストを信じることのその迫害、それから逃れようとすることだとパウロは言っています。私たちの行いがこうだああだ、その事態の問題よりも、それをなんでそうするのか、なぜそれを拒むのかの、私たちの心が神様の前にいつも見られています。私たちの信仰生活の中に、もちろん予的に勉強たくさんしたとか、お金をたくさん儲けたとか、こう地位を得たとか、財産を得たとか、いろんなことがその人のこう計りになります。そうすると立派そうに見えて、そうすると成功して、また神様からそれによって祝福されたということも計られたりします。神様の祝福というのはそういうものではないのにもかかわらず、クリスチャンである私たちのそういう心、そういう思いの中にも、やはり予的なそういうものがいっぱい入ってるわけです。それで祈ることも、それをくださいで、また祈りが叶えられて本当に喜んで、あ、神様が私を愛してる、私に祝福してくださったという、そういう証も見ると、予的なものが多くあります。でもパウロはそうじゃありませんでした。そういうものを全部もともと持ってた人です。ユダヤ人として持てた時は、多分そういうことくださって、私はあの人のようじゃなくて、私は特別でありがとうございますと言ったはずなんです。パリサイ人の祈りのように、あの主税人のように、私は罪を犯さなかった、神様の前に断食し、神様の律法通りに生きられたから感謝しますと祈ったはずなんです。だけども、本当にイエス様を知ったら、そうではありませんでした。イエス様の光が自分の心と自分の思いの中を照らしたら、自分の心のその動機、それによって自分の義を高めて、それによって結局は自分を誇る、そういう自分を知ったわけです。で、それが自分の義を立てれば神の義を無にする、また自分を誇れば神様を賛美するべき人間なのに、そうではなく、結局自分が栄光を受けようとしている、そういう自分に出会ったわけです。人間は神様の光が照らさないと、自分がどういう思いを持って、どういう心を持っているのかを知りません。知ることができませんし、また知りたくもないんです。自分が思う自分でいいんです。それで悪いのは適当で、また良いのはそれが自分だと思いたい、そういうものを誰も持ってるわけです。私たちが自分が人に対して悪くしたのは気づきもしません。で、だけど人が自分にしたことはすごく敏感で、またなかなか傷ついたのは忘れず、よくされたのはもう恵み慣れというか当然になってしまうんです。親に感謝すると言っても、親からもらうは当然で、親が自分に対してよくしてくれなかった部分に対しては傷として子供がいつも思っている。もう私も人間ですから同じです。同じだから分かるんです。でもそれはやはり全部を知って、全部同じく思って、それで測ってこそそれが正しいのに、私たちの測りはそうじゃないですよね。だから私たちの測りは正しくありません。で、神様はそれによって自分も測るな、人も測るなと言っています。私たちは目黒だから、暗闇の中にいて何も見えないから、 だから私たちに光の前に出なさい、そうすれば私があなたを照らしてあげましょう、そうすればあなたは見ることができます、知ることができます、という。でそこに引き出された私たちの心と思いは正しいのが一つもなく良いものが一つもないとしても、それは神様はいつも見てご覧になっている、そういう状態であって、私たちが改めて見るだけのことで、神様が照らしたからできたことでは決してありません。だから私たちの心の中に誰かが棒を入れてかき混ぜる、そうすれば、その中にあるものが出てくるわけですよね。右のほっぺたを叩かれたらパッと出てきます。それまでは私は私の右をの頬を打つ者がいれば左の頬を出そうと思っていても、実際にされたらそのようにはならない自分の反応が出てきます。でそうすると右の頬が頬を打った人が悪い、それは確かに悪いことですね。でもそれによって私がその出る反応、怒りとか本当に悔しさとかいろんなものがその時に私たちにできたわけじゃなく、心の中にそれは潜んであったものなんです。 その時にその棒が入ったことでかき混ぜられて中にあるものが引き出されただけなんです。で私たちの心の中はそういう出来事や、そうじゃなければ御言葉によって引き出されます。で御言葉によって引き出されたものを神様は私たちに見るようにしてくれます。で御言葉によって引き出された時、私たちが心をオープンして、それでその御言葉通りに私を変えさせてください、という、そういう自分自身を神の前に生きた生贄として捧げる、本当にこう神に自分を取り扱っていただこうという心で捧げたら、それは痛くありません。なぜなら神はそういう私たちを蔑むものではなく、そういう私たちだから嫌がるのでもなく、そういう私たちを愛し、そういう私たちのために御子イエスキリストを送ってくだされ、その流された血潮によって私たちを白く本当に罪なき者として神様が義としてすでに認めてくださったからなんです。だから罪大きいところに恵みも増す、その神様の恵みが常にありますから、私たちの罪を照らされることも恵みだし、引き出されることも恵みだし、そのことによって私たちのその十字架の血潮のその恵みをもっと味わえるから、本当に恵みが増していくわけです。それは罪を神様が良しとするのでは決してありません。だから神様の恵みのうちにいる者が罪をもともと犯すのか、いいえ、そうではなく、恵みが私たちに恵みとして味わえるときは、神にもっと神様の御言葉通りに自分を生かしてくださいと自分自身を明け渡すことができます。で、神様は私たちに決して罪を犯させるということはしません。で、私たち自身が迫害を受けたくない、人に悪くされたくない、何か言われたくない、それは私たちすごく敏感ですね。人が何と言うのか、人が何と私を見るのかということに対して私たちはすごくこう気にしています。なぜなら私たちは人の中で、その人たちの評判と人たちの計りの中で自分が生きると思っているからなんです。見えない神様は見えないからよく忘れるけど、見える人は私たちはいつも気になるわけです。世の中の人がどう言うのは関係なくても、自分の親が、自分の兄弟が、自分の先生が、自分の愛する人が自分をどう思うのかには気になる。だから私の世界がもし親だけの人だったら、親が言う評判が、はかりが自分の全てです。それが大体子供です。 子供は親の計りで自分自身がそういうもんなんだということで理解します。だから小さい時に子供に対して親があなたはダメな子なんだと言ったら、その子は大きくなって成長して大人になっても自分はダメなものなんだという、そういう親の言葉、親の計りがずっと心の中に刺されています。ですから決して親にそうしてはならないと教えるんですけども、教え通りにならないのがまた人間ですね。で、自分はそうされるとすごく、それが傷となり、それが問題になるんだということを経験してても、また自分は他の人にそうしないのか、いや私たちは同じことをしています。だから罪というのは私たちが犯したくないと言って犯さないことのできる力が私たちにはないわけです。何がいいのか悪いのかすらもよくわからない私たちですけども、自分の心と自分の思いの中に何があるのかすら見ることができないし知ることができない私たちですけども、さあそれが見てわかるようになったとしても、さあそこから解決することができるか、いえ解決できません。パウロは自分が律法を全部行って、人々からも敬虔に見えて、本当にこうユダヤ人として宗教的に立派な人でした。知識的にも生活の上にあっても、また社会的なそういう世的なことから見ても、彼はローマ市民権を持って、またユダヤ人としての誇りも持ってて立派な家柄の人でした。だけど彼がそのことによっていくら称賛され、自分自らが自分は大丈夫と思ってても、イエス様を信じていくうちに彼は自分が罪人の頭であることをどんどんどんどん知っていきます。イエス様に出会ってから彼は福音に対しても熱心でした。一心にイエスキリストに向かって走っています。福音のために生き、福音のために死のうとしています。そういう彼の中に神様の光が入ったら、いつも表されるのは神様と異なる罪でした。神様と異なる思いと、神様から出てない自分の言葉、自分の思い、それが自分の中にはいつもあるということです。で、彼は自分を惨めに思いました。嘆きました。こういう惨めの私から誰が救ってくれるんだろうか。私たちに汚いものがあったらね、洗いたいですよね。嫌なものがくっついたら取りたいですよね。罪というのはそういうものなんです。だから本当に罪を罪として知れば、私たちはそこから離れたいと思う、そこから逃れたいと思うし、そこから清められたいと思う。だけどそれを自らできる人間は誰もいません。だから私たちはお互いに指摘し合ったり、お互いに指さしてもしょうがないんです。でも神様はそういう全ての人間を、みんなの全ての罪を解決してくださいました。クリスマスが来るとなんか楽しいクリスマスと言っています。それで何かセレブレーションでしょ。でもクリスマスというのは全ての人間の全ての罪のために、神様の御子であられるイエス様がこの世に下った、送ってくださったその日なんです。死ぬために来られた。だからクリスマスのその意味から考えれば、私たちはただ楽しいとも言えないものなんです。クリスマスがクリスマスとなるためには、私たちが罪人であり、その罪から自分自らはどうにもならない人間である自覚が必要です。罪人が救い主が必要だからです。 自分が病人で自分が本当にどうにもならない死の淵に落ちるしかないそういう病気にかかってそういう病にかかって自分がそこから助けられたいというそこから生きたい死にたくないというそういう思いを持った人が救い主であり永遠の命であるイエス様に出会えるわけだ。そうじゃなければイエス様は全然関わりありません。本当にサンタクロスがプレゼントくれる方がよっぽどいいわけです。それで家族がただ集まり楽しく過ごすそういう人間行事の一つのそういうクリスマスでいいわけです。でもクリスマスの本当の意味はそうじゃありませんよね。イスラエルの民が長い間ずっと神様の御言葉を待ち望みつつメシアを待ちました。でもイエス様がこの世に赤ちゃんとして生まれた時本当にイエス様のことを知りイエス様を崇めイエス様を愛した人は自分自らできた人は一人もいません。聖霊様が幾人かの人たちに働いてその人たちを導いてイエス様に出会わせ告白させた記事が聖書に出ています。でもそれは全部聖霊様の働きです。私たちは誰も自分が自らの力で自分の願いでイエス様に出会える人は誰もいません。神様が導かなければ誰も私のもとに来ることができませんとイエス様は言っています。今日も神様が働いてくださらなかったら誰も神の口から出るその御声を御言葉を聞くことができませんしそれを食べることができません。命のないものはどんなおいしいものをあげても噛んで飲み込むそういう力ありませんよね。死んだものというのは見る力ないし聞く力ないし食べる力ありません。食べ物がないからじゃなくてその人自身に命がないからなんです。で私たちに命であられる永遠の命であられるイエス様が来てくださいました。命であられる御言葉がすでに私たちのうちに終わってまた宿って私たちの中で働いてくださるからこそ私たちは語る神様のその御声を聞くことができます。でその神様は私たちに本当に誇りとなってるのかしら。その神様より大切なもの、神様より私たちが本当に誇りとするものが私にあるのか。今日パウロはあってはなりませんと言ってるけれど、で栄光に輝く神様だったら私たちは神様神様と多分言うはずなんです。でもその神様、主イエスキリストの十字架、十字架にかかったイエス様は神様のように見えません。裸にされて人々に鞭打たれて血だらけになってあざけられながらその十字架の上にかかってイエス様の十字架というのは意味を分かれば私たちが一番尊いと思うけど、でもそうじゃなかったら本当に罪人のただの死刑の刑罰しかなりません。イエス様も人間だから罪があっただろう、何かあっただろう、人はそう思うと言いました。彼は神から捨てられるべきの何かがあっただろう。神の御子ならば、神の人だったら神様が救うし神様が助けるし、あんな目には決して合わないだろうと思うのが人間の心なんです。で神様の人だったら健康だろう、神様の人だったら綺麗だろう、神様の人だったらお金持ちになるだろう、神様の人だったら何かこう偉くなって立派になってというのが私たちの計りなんです。でそうじゃなかったらあの人の信仰がおかしい、神様が愛さない、神が恵みを与えてないと思うわけです。私たちが着飾って 私たちが勲章をつけて、私たちが何か威厳を自らの何かでこう見せようとするのは、要はそれによって測るからなんです。要は世の計りがありますけど、その世の計りの中に私たちクリスチャンも入っちゃって、そこに影響されて、私たちの教会でのそういう牧師であるとか何々様と言われる、そういうのがなんか偉くなって、で長く教会行けばなんか偉くなって、その中にあっても世的に偉く見える、そういう人が来ればその人は偉いし、お金持ちが来ればその人はあどうぞどうぞと言うし、私たちが教会の中にあっても世的な計りや世的なそういう勲章によって人をこう階級決めるみたいに思うんだったら、私たちは本当に世の人ですよ。でも私たちの生活、私たちの信仰生活、そういうのがないのか、必死になってそれを求めるのはそうされたくないから、それを勲章にして人に褒めたたえられたいから、少なくともバカにされたくないから、そういう心の動機を持って私たちが励むなら、それ神様と全く関係がないわけです。自分の子供を育てるのに、いい学校行って勉強よくして、それでいい結婚してよくなってほしい、そのよくなってほしいの、その欲といういいという概念が聖書的でしょうか、世的でしょうか。クリスチャンが持っているのにもかかわらず、世的な計り、世的なそういうものであるならば、それはクリスチャンにあってはならないと今言っています。割礼を受けるとか割礼を受けてないとか、そういうことは私たちに大事なことではありません。大事なことは新しい創造です。新しい創造というのは、イエス・キリストの十字架に自分がすでに死んで共につけられて共に葬られて、もはや生まれながらの自分はいないで、新しく蘇られたイエス・キリストのうちにあって、新しい創造物になったんです。創造物になった自分というのは必ず創造主がおられるわけです。そうでしょ、非常物というのは作られたものなんです。自分自らが存在するものではありません。自ら生きられるものではありません。生き物すべては、生命体すべては、その作ってくださった方のその生きる法則に沿ってのみに生きられるようになっています。気が、あ、もう私はこんなに長い間同じ場所立ってたからもう飛びたい、ちょっと動きたい、人間だったら思うはずなんですね。でそう思ったらどうなります？生きられない。この頃冬になって、で全部もう落ち葉が落ちた後のこう枝だけ残っている木をたくさん見ることができます。でもその木をずっと見れば、その木の中に全部その命の働きというか、それが見えます。私たちは新芽が暖かく春になったら見えると思ってますけど、その新芽を育てるための働きは今も休まずに木の中で働いてるわけです。で、それがじっと見れば見える。なぜならその新芽が出るところが日々膨らんでくる。太陽に照らされればそこが光ってます。そういうのを見ながら、ああ冬というのは木が休む時じゃなくて一番働く時なんだ。私たちの信仰というのはただ芽を咲かせて花咲かせて、あ 芽を出して花咲かせて、そういう実を結ぶ、その時だけ必要じゃなくて常に必要なんです。私たちの信仰生活というのは目的自体が花でもないし実でもありません。毎日生きてこそ、毎日信仰で生活してこそ芽も出せるし、また花も咲くし実も結ぶことができる。それは結果であって、目的はそうじゃないです。目的自体は生きること自体なんです。で、新しい被造物となった人間はどのように生きるのか、命の法則が何なのか。人はパンだけで生きるのではなく、その口から出る一つ一つの神の言葉による。神様は人間を息をするようにしてくださいました。それで空気を与えて息をするように、そういう体を与えました。今65億という人間がいますけど、神が与えた空気は65億が息を吸ってもいいんです。恩知らずの者にも神様は太陽を昇らせ雨を降らせるとあります。太陽が昇り雨が降ることによって、私たちは食物を得ます。私たちはそこで息をし、そこで食べていくことができる。神は私たちを顧み養うお父様ですから、私たちに何を着るか何を食べるか心配するの。私たちが何か作り出し、何か得ることで私たちは生きるのではなく、与えられつつ供給されつつ生きるんだと言っています。私たち頭が悪いから、勉強してないから生きられないか、いえ、天のお父様が語ってくださり聞かしめてくださるから、その言葉が生きて働くから、私たちは生きることができる。それが私たち新しい被造物となった人間の生き方です。で、新しい被造物となったそのことは、さっきイエス・キリストと共に十字架につけられ、それで共に葬られた、それが必ず前提になります。生まれながらの人は誰も自分の欲、自分の願いを捨てて神様の願いについていくということはできません。もともとは神様はそのように作ったけど、人間が自らの力で自ら生きようとする、そういう思いを持ち、そういう神様の御前に罪を犯してしまいました。神の御言葉は聞き従わなかったんです。で、聞き従わない、自分の思い通りに生きていきたいという、そういう願いを私たちは持ってるわけです。弱い時、困った時の神頼みであって、決して自分自身が神の御言葉通りで思い通りに生きていこうとは私たち思わない、願わないということなんです。子供が自分で力がないのに親の与えるのも嫌だし、親から頼む、親に頼むのも嫌だし、親に言われるのも嫌だし、自分の好き勝手にしたいと思うのは思うでしょ。だけど実際はそう生きられません。それじゃ生活になりません。必ず困ったことがなるし、必ずそこに失敗が出てきます。でも子供そのようにずっとし続けたら、私たち何というのか、愚かだと言いますね。で、私たちいくら年取っても神の御前にそういうものなんです。願いっていうのは結局自分自身で自分がしたいという願いを持っている。それから私たちは逃れられない。それを罪だとも思いません。で、それができなかったら嫌だし、それができたら私たちは喜ぶ。聖書で教えるのは、私たちにある難しい理論を教えるわけではありません。私たちが努力して、私たちが何か励めば行えることを教えているのでは決してありません。 神様が私たちを照らし、神様が私たちにしてくださったこと、また私のうちで、私たちのうちで成してくださっていること、また成就してくださることを教えてるわけです。だから神様が何かを知ってくださってるんであって、私たちが要求されることでは決してありません。だから神の教え、神の御言葉というのは決して私たちに重荷とならず、逆に聖霊様が私たちを真理の中に導くと、私たちはそこで自由になると言います。なぜなら子供が力もないのに自分で生きようとしたら、道もわからないのに突っ走ったら、どこかで行き詰まって、どこかで罠に陥ったり失敗したり傷だらけになるし、本当にどう行けばいいかわからなくて倒幕します。でそうじゃなくて、親元に抱かれていれば安心なのに、安全なのに、ただ心一つが自分の思い通りにしたい、その一つがこう実を結んだというか、でそこから助けてくださいとは言うけど、そこから道を示してください、そこから解決してくださいとは言うけど、もし続けて自分の思う通りにしようとのする、そのこと自体を諦めないんだったら、酒を飲みつつ私は酒をやめたいと思ったからといって飲んでるのが事実でしょ。多分ね、飲みつつもやめたいと思う人いるはずなんです。だから実際私たちは何をしているのか、神についていきたければ私たちは必ず自分を捨てなければならない。イエス・キリストをついていきたならば、だからイエス様も言うんです、私についてきたいならばと言ってます。ならば自分を捨てて自分の十字架を追いなさい。でもそれは私たちが重荷を負うことではなく、私たちが何かこう不自由になることではなく、もっとも神と共に歩む楽しさを味わい、望んだ天国のそのものを私たちが味わい、主の恵みと主の愛の中にとどまることだと言っています。イエス・キリストの中にとどまるのは神の愛の中にとどまることなんです。だから二度と私は愛されてない、私は一人ぼっちというのがないわけです。溢れるばかりの神の愛と、本当に愛される何もないのに愛し続けてくださるその愛の中にとどまることは、告白がどうですか、感謝と幸せだという、そういう告白でしょう、ね、ああ私は寂しい、神様ともにおられます、イエス・キリストがこの世に下ってくださったのは、神様が私たちと共におられるという意味だと言いました。その方は私たちから離れません、その方は私たちを見捨てません、その方は私たちを蔑みません。全世界よりたとえ、あなたは私の目にたとえ、あなたは私の大切な子供、私の愛する子だと言ってくださってます。だからその愛の中にとどまる、それは愛されてる、そういう実感があるわけです。もう一つは、私の父なる神様は天地万物を作った創造主、神様なんです。主権者なんです。王の王、主の主なんです。だから心配することはない。その方は私を必ず顧み、私に良いものを与え、私たちに必要なものを与え、私たちを決して辛いところに一人で投げ込むことなく、寂しくされることなく、共におられて私たちを保証し、私たちに全てを、神の持ってる全てを味わわせてくださる。そうでしょ。だから神様だけでいい、本当に世の全てを持っても神様とは比べ物にならないというのが 今神に出会って神様を知ったパウロの告白なんです。ならばパウロが出会った神様、パウロが出会ったイエス様は、私たちも同じイエス様に出会って同じ神様を父として、私たちはその子供として生かされてます。で、神様エコ引きしませんね。パウロだけもっと与え、パウロだけもっと幸せにして、パウロだけに喜び与え、パウロだけに恵みを与えたことでは決してありません。十字架の血潮はパウロだけにあったわけじゃありません。いえ、私たちがイエス様を信じる前から全ての人類の全ての罪のために流されたその血潮は、全ての人間を救いたい、全ての人を許したい、全ての人に天国を与えたいという神様の御心なんです。だから私たちは誰にでも福音を伝えるわけです。あなたは神に愛されてますよ。神様があなたを本当に御国を与えることを喜び、あなたを待ってますよと私たちが誰にでも言うでしょ。そういう私たちが人には言いながら、自分はどこに今向かっているのか、誰についていくのか、自分の心は本当にイエス様についていくのか、おのおのの道をまだ行ってるのか、イエス様の愛の中にとどまってるのか、私を分かってくれずに私を愛してくれないという、そういう人の中にとどまっているのか、世に一人で残されているのか、そうじゃなければ主と共に世で今御心を果たしているのか、聖霊について歩むのか。私たちを今日御言葉が照らしてくださってます。イエスキリストだけで、十字架だけでいいんだということは、その素晴らしさを知ってるからなんです。世にあって傷だらけになって、もう世でどうにもならないから持った告白ではありません。クリスチャンの中では、そういうなんていうのかな、こう自分の願いが叶えられなくって、なんか世的に失敗して、全てを失って、愛するものを失って、それでイエス様に出会った人たちがいるから、その出会った動機はそういうことあり得るけれど、しかし私たちの傷や私たちのその足りなかった部分だけ補う、そういう神様ではありませんよね。困った時の神頼みする、そういう神様ではないわけです。困った時頼んでもいいけど、辛いこと言ってもいいけど、しかし神様という方は私を作った方であり、私を生かしている方であり、私の全てのもの、その主権の中にあって永遠の命を持って生かそうとする方なんです。主日礼拝する方ではなく、その方はといつも私たちの賛美の中に住まわれる方なんです。ですから神様が今、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に、私たちが神のイスラエルとしてこの基準に従って歩むものならば、私たちは神の平安と、その神様が共におられるゆえに得る全ての喜びと感謝と自由と、その恵みがあふれてる、そういうものとなれます。自分が祝福されて恵みが満ち溢れる時に、私たちが空気を吸うのに、あなたは吸っちゃダメよ、私のもの足りないと言わないみたいに、その中で聖霊様は見えないけど、泉のように、川のように、本当に海のように中から出ていく、その神のものが全てのものに流れたって、私は足りないんじゃなくて、そこに塀を立ててもうダメっていうこと全然必要じゃなくて、いつも自分の中ではこう湧き出るということを体験するし、流れても流れてもまた湧き出る、その神の恵みと愛の中にとどまっていける、それが私たちは 神の子供としての特権であり、神様のその恵みのうちに、愛のうちにとどまるということなんです。私は神の御国ということを考えるとき、そこには悲しみがない、涙がないと言いました。世の中は寂しさがあり、悲しさがあり、辛さがあり、いろんなのがあります。で、神様は私たちに死んだ後に御国を与えるのではなく、天に昇ることのできない私たちに神様が望んでくださったことによって、神の国が望みました。それで今目に見えないけど、神の国は私たちのただ中にあります。それで私たちがいつどんな状況の中にあっても、どんな人の中にあっても、どんな風に人にされようとも、私たちはその主の恵み、神の御国を味わって生きることができます。神の国とただその木を求めなさい。くださろうとするから求めなさいと言ってます。あるのに私たちが味わってないし、ないみたいに思うからまた求めなさいという言葉があるんです。本当は私たちが求めたから与えるものではありません。求めたい神様はすでに私たちの中に望んでおられる。ただ私たちが、神様が、その御国が私の中にあるんだということを忘れがちで、それ味わってないから私たちに求めなさいと言ってます。今十字架の勲章、師匠の勲章はすでに私たちに働いてます。だけど私たちが忘れるから、あなたは十字架にすでにつけられたんだよ、あなたはイエス様と共に死んだんだよ、だからあなたはもう私の前に罪人ではなく、イエス・キリストが私たちの義となり、イエス・キリストが私たちの永遠の命となり、神の御前に子供としていつまでも共に生きられるんだよということを私たちに味わいなさいと言った。人が価値観が変われば、自分が価値があると思うのを取るようになっています。私が何を取っているのか。十字架を取ることはイエス様を取ることなんです。十字架を捨てることは世を取ることなんです。で、世を愛することは神を敵対することだと言います。これは誰がどうなんだろうという、そういう比べるものではなくて、ただ法則なんです。でも子供が、多分キャンディ一つが、飴玉一つがダイヤモンドより価値があると思うはずなんです。で、大人はダイヤモンドがあると思うでしょ。私の価値観は何なのか、イエス・キリストの十字架なのか、イエス様なのか、父親なのか、神様の御国なのか。そうじゃなければ世から取る名声とか誉れとか、世から取る何かなのか。そうすればまた世から何を私がされるかを恐れ、またそこに気を取られ、その人たちに何か言われないために、バカにされないために、非難されないために、辛い目に遭わないための兵を築いて、勲章をつけて、何かいっぱい飾って生きるのか、見舞いに私がただイエス・キリストの十字架の血を、ただイエス様の十字架を信じて、神の義を持って、神の宝をいただいて、神の子供としての特権を私が取るか、世の中でどういう階級があっても、神の子供より高い階級はないんです。本当は神様は世の全ての王の王でしょ。その神様の子供、その神様から愛されてる いや、それだけじゃありません。その神様と共にいる。その神様が私たちの中で住まい、私たちに仕え、私たちを神の名で生かしてくださってる。その素晴らしさが今日私たちに自分を捨て、世を捨て、本当に神のあふれるばかりの恵みが人に人に流れていく器として世に生かされている、その神様の道に、その神様の御手の中に私たちが愛を感じ、恵みを感じ、感謝と喜びを告白する、そういう一日となったらいいと思うんです。恵みを無駄にするな。今日も恵みの日、今日も救いの日、私たちはいつも救われ、恵みをいただくことしかできない人間であっても、自分を誇るのではなく神を誇れば、その恵みをいただけ、またその恵みをいただけて救いをいただける、そのことの幸いを味わえるはずです。ただ私たちを通して皆が褒めたたえられるように、ただ本当に私たちを通してイエス様だけが尊ばれるように、そのことによって私たち神の栄光に伴うわけです。お祈りします。神様、ありがとうございます。私たちの心の内を今日も照らしてくださり、本当に私たちにイエス様の十字架以外に誇ることのない、そういう生活をしたく思いを与えてくださってありがとうございます。どうぞ御言葉通りになさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。